議案に対する質疑。今定例会に提出された議案について質疑したものです。議案質疑は11月20日および12月12日に、発議案質疑は11月21日に行われました。公明党鈴木真一、議案第1号について質問。県教育委員会は県立高校に対し自転車通学許可の条件を改め、ヘルメットを必ず着用することを明記するよう通知した。市は自転車乗車用ヘルメット購入費補助の申請期日を令和8年3月31日まで延長するが、駆け込みの申請が予想される。来年度も補助を継続すべきではないか。
答え、市民生活部長。引き続き適切に対応できるよう町内関係課と協議する。
質問。朝の子どもの居場所づくりとして、学校内で安心して過ごせる見守り事業を施行するが、小一の壁は家庭や学校、地域が影響を及ぼし合う課題でもある。市では地域住民が子育て家庭を助けるファミリーサポートセンター事業等を行っている。地域での相互関係による育みにも着目すべきではないか。
答え、管理部長。朝以外の居場所や多様な家庭への配慮等、子どもの立場で考えることは重要である。地域との関係も含め居場所の提供を関係部署と協議する。
議案第19号について質問。一部の市営団地では自治会への支援として教育費の徴収を指定管理者が代行していた。今回の指定管理者候補者から教育費の収納・支払い代行サービスを行う提案があるが、これまで導入に至らなかった自治会も導入可能になるのか。その場合はオープンにすべきではないか。
答え、建築部長。市も代行を導入する自治会が増えるよう尽力する。サービス提供にかかる指定管理者の手数料について改善の方法を模索し、自治会や居住者にご理解いただけるお知らせができるよう、指定管理者候補者と協議を重ねていく。
清風会杉川博士、議案第1号について質問。朝の子ども居場所づくり事業を医療的ケア児や個別支援が必要な児童が利用する場合、専門性を持った可配人材が不可欠である。人材確保の計画を伺う。
答え、管理部長。見守り員は専門的な知識や技能は有しておらず、人数も限られている。配慮が必要な児童が利用する場合、当初の体制で個別対応は難しい。
質問。事故やトラブル発生時の責任区分はどのように整理しているか。学校管理課として扱うのか、市の責任となるのか、あるいは委託業者の責任となるのか。
答え、管理部長。市で実施する事業のため責任は市にあると考える。
質問。早朝の会場や緊急時対応、連絡調整など運営の実務が学校に影響を及ぼすことが想定されるが、学校職員の負担増加に対する配慮について伺う。
答え、管理部長。国から朝の学校施設の利用において教師の新たな負担にならないようにと示されており、本市も教職員の負担とならないよう取り組んでいる。
質問。本制度は働く保護者の支援だけでなく、子どもたちが朝の時間を安全に安心して過ごせる新たな居場所づくりにつながる可能性がある。準備不足のまま始めるのではなく、丁寧な体制構築、学校現場との協議、十分な人材確保、安全性の担保が不可欠であるが、市長の見解を伺う。
答え、市長。学校とは綿密に協議し、先行自治体を視察し研究している。実施に向けて様々な指摘も伺っており、 しっかりと検証しながら、可能な限り不具合を排除してスタートできるように取り組んでいきたい。
日本共産党岩井智子、議案第1号について質問。これまでの地域活動支援センターと市の関わりを考えると、時期の指定管理は公募とせず非公募にすべきではないか。
答え、保健所理事。指定管理者制度のガイドラインでは公募を原則としている。答え、企画財政部長。原則公募だが、施設の設置目的等も踏まえ協議となる。
質問、芝山西小学校の給食調理業務委託で不適切行為をした事業者が他の5校で引き続き調理業務を行っていることについて保護者に説明をしたのか伺う。
答え、学校教育部長。他の5校では不適切行為はないため保護者には伝えていない。
議案第5号について質問。都市計画道路337号線の地下横断施設ができると道路を横断する歩行者には負担が大きい。本町から海神方面に向かう歩行者のため、地上に横断歩道や信号機の設置は考えられないか伺う。
答え、道路部長。信号機等の設置は県警の所管事項のため、判断は警察が行う。当該箇所はすでに近くの交差点に信号機が設置されており、警察の指針に合致せず、信号機付き横断歩道の設置は難しい状況である。
議案第22号について質問。船橋アリーナは利用料収入が増えて利益が上がっても市民に還元されず指定管理者の収入となり赤字になれば市が補填している。今も他の体育施設と比較して料金が高いのに指定管理者は事業計画で料金の値上げを計画している。指定管理では公共体育館の役割は果たせない。直営に戻し企業の収益活動の場から社会体育施設へと改善すべきではないか。
答え、障害学習部長。直営は考えていない。
秘書今中紀子、議案第1号について質問。朝保護者が出勤時間に間に合わない等の理由で子どもだけで過ごす時間ができてしまう児童に対し、安心して過ごせるよう7時から学校で見守る事業を施行するための補正予算。本来は保護者の勤務先等の働き方改革を支援することで児童の利用減少を目指すべきと考える。この事業の総事業費、想定利用人数、利用要件、利用までの流れ、実施場所、利用料について伺う。
答え、管理部長。施行実施する5校分として、令和7年8年度分の総事業費は約2060万円。1校あたり月約30万円で積算している。各学校1日あたり20人程度の利用を想定し、実施する学校に在籍する児童は、事前登録により誰でも利用できる。また、保護者付き添いの下で受付し、昇降口が開場される時間に合わせ、見守り員が昇降口まで誘導する。通常日課時は放課後ルーム、長期休業中は船っ子教室での実施を予定し、各学校の意見を聞きながら調整している。なお、利用料は施行実施のため無料とする。
質問、給食調理業務委託の補正理由等の説明を求める。また、業務委託料は毎月業者へ支払いをしているが、必要書類の提出が遅れている場合は、提出確認後の支払いとする仕組み作りはできないか。
答え、学校教育部長。給食調理業務受託業者の不適切行為による契約解除に伴い、後継業者との委託契約に向けた補正予算である。必要書類の提出遅れは指導を行うとともに、今後は提出が遅れる業者に対し、委託料の支払いは 書類の提出確認が取れた後に行う等の検討をしていく。
無所属浜野太郎、議案第1号第17号について質問。令和7年11月19日に市と千葉スカイセーラーズは包括連携協定を締結したが、運動公園野球場での千葉スカイセーラーズの試合の開催等について次期指定管理者に協力してもらえるのか伺う。
答え、生涯学習部長。令和8年度の運動公園野球場の利用は各団体からの利用希望を募り調整する。千葉スカイセーラーズの試合の開催日程もこの調整を経て決まっていく。開催が決定したら指定管理者とも協議し、円滑な試合運営に向けて協力事項について検討する。
無所属朝倉美樹春、議案第30号第31号について質問。マンション管理に関わり建築物の工事方法等について学んだ経験から市消防局の建築構造について伺う。図面にある受水槽への送水方法はポンプ直送か圧力タンクか、また屋根工法、高強度ウレタン、ゴムアスファルト複合塗膜防水、外壁塗料、水性無機高分子系塗料の等級及び作業員や近隣への影響について伺う。
答え、建築部長。送水はポンプ直送方式、屋根工法は従来と比べ周期が少ない、外壁塗料は F4 スター等級で周辺の環境に影響が少ない。
市民民主連合、斉藤誠、神田博衛。議案第1号について質問。朝の子ども居場所づくり事業について令和8年度の途中で全校実施に向けた補正予算を編成するべきではと思うがどうか。
答え、管理部長。見守り員の確保や運営状況等も見ながら検討していきたい。
質問。全校実施というのは避けて通ることはできないと考えるが、他の学校の需要をどこまで把握しているか。
答え、管理部長。アンケートでは全小学校で授業を利用したい保護者がいたことから、授業の必要性について認識している。
質問。補正金額は他市と同等の金額か、同等でない場合は今後引き上げるべきと考えるが見解を伺う。
答え、管理部長。事業を実施している自治体が少なく比較が難しい。事業を円滑に進められるよう研究していく。
質問。緑挟ま橋は高さがあり非常に危険性を感じる。道路開通までの間どのような安全対策を講じるのか。
答え、道路部長。周囲をバリケード等で囲うとともに、高低差のある危険箇所はより安全性の高いバリケードを設置し、落下事故防止のための安全対策を講じる。
議案第8号について質問。取り掛け西貝塚を今後どのように整備していくのか、また史跡名をパンフレットの表現を用いた縄文ワールドと命名し、多くの来場者が期待できる日本に誇る文化遺産とする気持ちがあるか。
答え、生涯学習部長。ある程度公有地化が進んだ段階で当時の集落の規模や様子などを体感でき、遠方からも行ってみたいと思えるような整備を検討していく。